あのさ、
うん、
魅力のある人間ってどうやってなるの？
魅力ある人間、
魅力のある人間、
それはなんていう、
あのね、
何的に、なん仕事もう
全、あもう全部
仕事を、
あこの人魅力あるなって思う人には何があると思うって話でさ、
うん、
俺はやっぱり刺激を知ってると思うんだよ。
何の？
あもういろんなこと、人生経験とかさ、
うん、
失敗とか含めて。うん、あとは挫折とか、
うん、
あとはもう自分のやった量とかね、
うん、
めっちゃ努力してとかそういうものを刺激としていかに頭の中に残ってて、それを自分の中でそのなんつうのかな、出せる人、
うん、
その刺激をして与えられる人が魅力だと思うんだよね、
うん、
でさ、やっぱその魅力ってのはやっぱりなきゃいけないと思うんだよ、人間ってのは、
うん、
俺魅力のある人間になりたい。つまりね、そう刺激みたいなのをやっぱりちょっと自分で持って、でさらにその刺激をね、
しっかりと、なんだろう、うん、いや、魅力のある人間になりたいってさ、なんかそれ自分であれ、そ、まあ、客観的に見るやろもんやろね、それだからなさそうに見えて、ね、実はお前はあるかもしれないんだよ。
ああそうそう
そう、あるかもしれないんだお前には。
なるほど、
まあ、もう俺から見たら、まあ、正直ないかもしれないけど、
いや違う、そういう問題じゃなくて、
そういう問題じゃない、
そうじゃ
ない、そうではない、
魅力のある人間というテーマ、
テーマ、うん、
じゃあね、そのなんていうの、なんかさ、こう、いや生きていく中でね、
うん、
こう何も考えずに生きてしまうっていうことがまああるわけ、
うん、
っていうのをなんていうの、いかにこう自分の人生を楽しくするかっていう要素の中に、
うん、
ちょっと魅力のある人間になってやろうっていう野心はいると思う、
うん、まあまあまあ、
そういう話なんだ。別にね、俺が魅力的かどうかはいいんだよ、
いい、
そこはもう自己満足
だ、うん、まあまあそうなんだ、
俺が自分で、あ俺はこれで魅力的になれたと思ったら、別に周りが、いやもう魅力ねえよって言われていいんだよ
お前の中ではなって
そう、お前の中ではなんでいいんだよ、とりあえずそういうふうに生きようということが大事だと。
まあ生きがいなんだろうね、
まあ、とりあえずその中で、
はい
はい、CM、
はい、
ライドオンラジオということで、ね、まあ皆さんとお会いするのは2ヶ月ぶりなんだよね、
うん、
ラジオ自体はね、まあこんな言ってもしょうがないんだけどね、別に3月でも撮ってたんだけどね、
うん、
撮ったんですよ、
退院してから撮ったんですね、
退院して撮って、退院してから撮って、まあまあで今回はね2本45、46か、
うん、
2本でこの日に、同じ日にまあ配信できたらしようかなっていう感じということでね、まあ前回の話でそのまま引き続いて聞く人も多いだろうか、
うん、
まあそれと関連したいこともありながら、まあ、前回話に付け加えてっていうこともありながら、
前の話ラジオ何話したかなってぐらいやからね、正直、
まあまあでもほとんど事故の話だね、
そうだね、俺が事故りました、あはい、
まあ、もう交差点っていうのは正義だって話だね、
でも改めて事故して、まあ、2ヶ月間かな、うん、2ヶ月ぐらい経ったけどやっぱり未だに結構痛いんだよね
痛い、
あなんかや腫れが引かないんだよね、全然、ほら
結構むくんでる、
ね、なんか全然腫れ引かなくてさ、うん、
引くのそれ、
いや俺ももっと引く、まあ今度また、まあ、実は明日ちょっとまたレントゲン取りに行ったけど、うん、病院に行って、
いや
辛いよ、
まあ、
またバイクも、あ、次にバイク、あ、これもう先に行っちゃうかな、次にバイクはなんだかんだで、まあ、廃車ということに、これ前のラジオで言ったかもしれないけど、はい、廃車
廃車ね、
で、まあ、買い替えることになりまして、まあ、またそれは、まあ、それはちょっとまたじゃあ別の機会に置いとこうかなとは思うんだけど、
XJR でなんかした、
え
XJR でなんかした、
うんとね、
実家帰ったんだっけ、
実家帰ったぐらい、
はい、
九州に帰ったぐらい、
それはやったんだ、
やった、うん、
そうか、
え、じゃあでもさ、結論的にすごい悩んだんだよ、
お、
悩んだよ、悩んだよ、
うん、
で結論から言うと、何が言いたいかというと、なんか思ってたのとやっぱ違かったのかもしれないんだな、
あ、そうだ、
あ、XJR、 いや思ってたのっていうのは全然違うよ、 普通すぎたかもしれん。
おお、あ、そう
かもしれない。一般を求めすぎたのかもしれない。いや、まあ、正直一般エクスジアルがじゃあ普通に乗りやすいって一般すぎバイクかっていうとそうでもないかもしれない。ただ俺からしたらちょっと一般的というか普通すぎて、まあ、事故った後も直そうか直さないかいろいろ悩んだけど、まあ、あくまでもこれは次に乗り買い替えるための理由にしか過ぎないかもしれないけど、やっぱちょっと魅力があんまなさすぎたのかもしれない。
でも XJR ってあれだろ、
うん、あれ
キリンの、
いや、
あ、キリンは XJR だっ
け。違う、キリン
は GGR だっけ。
GGR ね。
あ、そうか、なんかなかったっけ XJR 乗ってる。
キリンの漫画で、いや、なんか、あ、1200はね、キリンでは出てくるね。
そうだよね、なんかあるよね、うん、XJR って昔から人気だよね。
人気っていうか昔からあるバイクシリーズ。あー、まあだからホンダでいう CB とか。
何なんだろうね、XJR の魅力。
まあ、魅力は多分やけど、今直列4気筒エンジンの中で空冷で 1300cc で大排気量はもう XJR しかない。
あれ買うときに言ってたね。
それそうしかもう国内にはない。まあ、それが一番の魅力。だから今はもう絶対水冷じゃん。水冷で並列4気筒が基本なわけよ。まあ、あるとしたら、まあ、だから並べるんだったら CB1300 とか、まあ、川崎だったら ZRX とか出てるけど、空冷の直列の4気筒の1300って言ったらもう XJR しかないっていうのが魅力。
特にその性能の違いはなかったと。
まあ、
他のバイクと比
べて正直基本的にはない。
空冷とか直列4気とか並列4気とかでそんなに、
まあ、でも正直だから CB とか、あ、まあ、それは何と比べて、
他のバイクとか GGR とか、
あ、まあ一番の今乗ってきたバイクの中では 1300cc だから、なんかトルク感っていうのはすごく
あ
って、とか加速とかがすごい力強かったとか。でもそんなこと言ったら、まあ、他のバイクもすごかったけど、なんだろうね。じゃあ GGR は普通じゃなかったのって言ったら、あれは普通で乗りやすかったけど、なんだろう、 ZZR は自然となんか次も乗りたいと思った一連。XJR じゃあ次これを乗り換えたいと思ったら XJR は次はいいかな。
ライディングスタイルは
もう良かった、全然乗りやすかった。
どっちも同じ、
ああ、スタイルだ
って。ああ、乗り方、
あ、ポジション、
そう、ポジション、そうそう、
ポジションはもう XJR すごく楽やった。
GGR は、
GGR はね、
前伸びじゃん。
ちょっと前傾姿勢はきつかったけど、なんだろうな、 ZZR はポジションちょっときついけど、あれがあれでなんか楽にも感じたな。
何が違うと思う、それ。
え、ポジション、
いや、 XJR と GGR の違い、
ZZR は何だろうな、
何だろうな、
何だろうな。俺はいつも言うけど、なんかメーター見た時のワクワク感半端ないよね。
あ、
毎回言うけど320キロまで振ってあるメーターがあるわけ。
なるほどね。
うん、それだけじゃないけどね。
いや、俺ね、でも今ちょうどバーッと話聞いてて思ったのが、やっぱね、最近、まあまあちょっとプライベートの話もちょっと引っかかることもあるけど、いろいろと考えなきゃいけないというか固めなきゃいけない時期じゃん、
うん、
どっちかというと。
何、
その中で選んだバイクだからじゃない。
あ、
前はさ、楽しむために 100% バイク選べたというかさ。
なるほどね。
もう俺だって多分今ジェベルを見つけて乗っても今のジェベルと同じ扱いじゃないと思う、
うん、
で、なんでかっていうと、その時の俺の心がそうだったから。もうバイクで何ができるんだろうとか、
うん、
これからこんなことできるのかな、あんなことできるのかなみたいな、うん、そういう期待も含めてジェベルをまあ買って、
うん、
最初は30キロで河川敷飛ばすだけでもうわすげえバイクってなるし、
うん、
もうギアをガチャッと上げるだけでもかっこいいし、
うん、
もういろいろあるわけじゃん。キャンプに行くだけでもバイクで ここまでできるんだとかさ、うん、そういうのがあって、だからバイクの全てが自分にとっての欲しかったものなわけじゃん、
うん、
それがさ、まあわかんない、俺は乗り換えたことないかわかんないけどさ、まあ、ある程度のものを自分の中で得た後にプラスアルファで欲しいものって何かなってなっちゃうから
かな、
そうなっちゃうともうこれ以上ないなってなったのかもしれないね。
そうだから
別に XGI が悪いとかじゃなくて、その GGR がいいとかじゃなくて出会ったタイミングの違い
かもしれんし、確かに無難をすごい求めてたからね、普通のやつがいいって言ってたよね、ちょっと無難なやつがいいっていうか、
そうだから自分の心のタイミングかなって、
うん、
それが悪いとかじゃなくて、うん、心のタイミングでこの、まあ、魅力というのの感じ方も変わってくるんだろうなって、うん、今がわーって聞いてて、
だからなんかな、たまにさグーバイクとか見てるけどさ、例えば2000キロとかで出てるバイクとかあるじゃん、2000キロとか、はいはい、1万キロ行ってないとかで、で割と最近の車種で、別にずっと倉庫に眠ってたとかそういう理由とかじゃなくて、まあ、いろんな理由あるかもしれないけど、いろんな理由、販売理由あるかもしれないけど、そういう中古車を見た時にやっぱそういう人なのかな、なんかやっぱ違ったみたいな、
うん、あるかもしれない、う
ん、なんか最近すごい本当すごい半年前とか数ヶ月前に出たバイクだけどもう中古で、まあ、まあ、ちょっと走ってもう売られてるってバイク見ると、
うん、
なんでだろうなと思って、
ああ、うん、
そうかも、
何も知らないこっちからするとね、
うん、
だからやっぱりバイクじゃないのかもね、その人の心のタイミングなのかもしれない、うん、
かもしれない、
あ、うん、
まあ、
ちょっと、まあね、
まあこれじゃあ
まあとりあえず次、次なんだっけ、まあ言ってやったよ、
これさ、まあ前のラジオで、前のラジオっていうのはその、
おう、
これの1個前に撮ったラジオで話してたけど、これちょっと思ってたんだけど、まあお前が話してたさ、まあ、俺の事故の件についてやけど、
お
じゃあ交差点の時になんかその目立たなきゃいけないみたいな話をして
た、あ
それでさ、
うん、
まあ、プライベートでちょっとラジオで以外にもちょっとこれ喋ったけど、
うん、
バイクのさ、
うん、
音ってさ、騒音、騒音、まあ、騒音というかマフラーの音大事っていうのをお前言ってたじゃん、
俺マフラー大事って言ったっけ、
まあ、
それはなんか川崎が言ってたと思う、
まあ、音は大事というか、うん、なんていうか音も相手に気づいてもらう、高速、
まあまあ、
気づいてもらうことで、まあ、なんかジェベルみたいにあのでっかいライトで目立つのも大事やし、
あそうそう、
でもだからここにいるっていう音って必要じゃんっていう話をしたじゃん、
うん、あもう俺結構吹かすからね、そういう時、
うん、まあまあ吹かす、
吹かすっていうか、なんか吹かすっていうとなんか、もうなんか、あなんかね、ヤンキーな印象だけど、そうじゃなくてなんか、
なんて言うんだろう、
行きますよっていう合図は、
うん、だからそんなクラクションってわけでもないじゃん、
そうなんだよ、クラクションは逆に危ないんだよ、
うん、
なんか危ないというか、うん、なんていうのかな、クラクションは逆になんかどうなんだろう、
でまあそれと置いとくけど、でも実際さ、まあ調べた話、
おうおう、
バイクってさ音について今規制がすごいなんか厳しいわけ、騒音規制、
うん、
まあちょっとこのちょっと今ネットでチラッと調べるだけでも、なんかバイク騒音、
えなんかそのあんの、あまあ車検があるバイクはそういうのはあるんだよね、
いやでも 200cc も、
で
もさ 250cc も、うん、あの
止められるの、
止められるよ、
俺はジベルはセーフだよ、
いや
だってジベルうるさい要素ないけどな、
いや例えば中のあのなんていう消音なんていうグラスウールっていうあの消音剤とかがもう劣化してたりしたら、
お
もう音がさその分、
だってジベル
こんな感じで、
なんかマフラーの音って感じじゃないもん、
そう
エンジン音って感じドコドコドコドコドコドコって感じ、
うん、これってあのマフラーの騒音規制、
いやこれ今年度、あ今年からなの、
いや多分これはこのサイ
トこの記事が2017年か、
うん、ではないかもしれないから、
2018年からだって、だから今年からじゃね、うん、今年28年だろ、
うん、こうやってマフラーの音の基準とかさ騒音規制っていうのが、
はい、
うん、うーんって、でまあこの記事に書いてあるようになんか書いてあるわけよ、こんな風に
これ理由はあるの、
理由は何だろうね、なんかいろいろあると思うよ。
なんで規制なのかね。
うん、
なんかやっぱり訴えづらいとかあったのかな。それは自由じゃんって言わせないために規制にして
ん
のか。
なんかでもさ、俺らとしてはさ、これは自由、音のなんかこれは自由だろって言ったところでね、もう周りから見たらね、そんな、
まあこれでもだってねえ、どうなんだろうね、これは。
あ、すごいね、この、はい、あなたは周りから見られているか気づいてますか。
違法マフラーなんとか強化
ストップ。いやいや、でもね、俺は で思ったわけよ、
かっこ悪い、うるさい
で思ったわけよ、
ヒデポスターヒデポスター
ヒデポスターいや全然。じゃあ俺も正直に言うよ、じゃあお前が前乗ってた GGR の野島のマフラーどうやって言われたら、多分車検通らないと思うし、うん、絶対で俺ら言うじゃん、いい音だよねとかさ、よく
あ、まあまあね、
いい音じゃのかっていう、うん、言うわけや、周りから聞いたらさ、それはね、
まあ、
そんなわけないと思う。で俺も思ったわけよ、うん、確かにこれは取り締まれても取り締まわれても仕方ないと全然思うし、
うん、
全然反対じゃないよ、全然もう、
うん、
もうそれはもうつけてる方が悪いし、
お
う、うん、全然、
うん、
悪いと思うよ。
あ、それはない、もう認めた
もう認めるよ俺は。
それは認めた、
認める。
まあまあ俺もね、俺が最初にその話をちょっと聞いた時にこれどうしようもなくねとは思った。音の規制に対して言われたら、うん、規制されます、反対しようはないなと、
うん、もう反対しようもないし、
反対しようはないけど、ただ一つ発露を見出すとすれば、バイクってそもそも必要ですかって話、
まあまあそうなるけど、
そもそも必要のないバイクにとやかく言うこと自体が不毛でしょって俺は思う、
まあ、思ったけど、
活路を見出すとすれば、
まあ、そ
んなこと言うんだったらバイク自体もうだってじゃあ何の意味があんのってなるわけ。
まあまあ、じゃあ
それは
置いとこう、それは置いとこう。じゃあ俺の意見から言うよ、
う、
意見から意見でいいかと思ったことを言うけど何を言うとしたいかちょっと若干忘れ
てきてるけど、
覆されちゃったから、なんかもう何を言うかちょっと忘れちゃったけど、若干何を言おうとしたっけ、全然そのじゃあうるさいのにマフラー言うじゃあ思う人がいるってわけじゃん、じゃあそうやって。
あ、まあそうだね、
うん、
それは許せないと、お前らが勝手に趣味の範囲とかそういう問題じゃねえと、迷惑かかってんだと、
うん、まあ、全然、うん、おお、まあ、そうですね、まあまあ、って思うわけよ、ね、でさ、じゃあすごいこの広い世界の中で言うよ、
うん、
まあ普通に暮らしてるじゃん、
うん、
まあこうやって普通に暮らしてて思うんやけど、それは確かにうるさいかもしれないし、あのだったらじゃあそれうるさいと思う人は長野行けばいいじゃんって思ったわけ、
うん、うん、
あの長野行ったらさ何も聞こえないしさ、
聞こえる、ああ、ね、長野、そう、キツネの鳴き声と、
動物の鳴き声、
カエルの鳴き声はうるさい、
聞こえないじゃん、
寝れないからね、あれ、
うん、聞こえないよ、もう本当長野行ったらいいと思ったよその時。でもさ、それ思った時にもう一つ思った、ライダーもさって言われるんだったらもうライダーもさ、そんなうるさいマフラーつける人はさ、ま
あ
ま
あ、確かに
もう長野とか行ってしまい、もう、うん、全然もう周りクジャ来るかもしれないけど、
来ると思う、
来るとは思うけどあの人いないから、要はさ、
まあ、まあ
人がいるからねこんなことしてるんです
。あ、まあね、そうだね、
街中ね、
それも思った、その話もちょっと俺は、ああ、それもテーマだなとは思う。
要は人が俺たちだってこの取り締まりしてるところってさ、
うん、
もう都内っていうかさ、なんていう、うん、
いわゆる東京の八王子とかでしょ、
なんとか市内とかさ、
よく昔なんかねえ、
ね、
パレード怒らせたところでしょ、うん、
パレード、
まあ、あんまないけど、うん、パレード怒らせたところでしょ、
まあ、うん、市内じゃん、そんな、もう本当なんていう、もうお前の実家とかさ、
うん、
うちのばあちゃん家、福岡のばあちゃん家みたいなところに行ったらさ、
うん、
絶対取り締まりシップがしてないわけよ、
してないと思う、
まあ、だから要は人がいるところだからこそ取り締まりしてるわけじゃん、うん、
ああ、まあ、そうだね、
うん、でもさ思ったわけよ、俺たち暮らしてるじゃん、
うん、
だから人が暮らしてるってことはさ、 一緒にこうやってさ、まあ、京都市内でこうやって暮らしてるってことはさ、
うん、
音いや騒音とかさ気になる音ってのはさ、
うん、
少なからずさ、
うん、
聞こえるわけやしさ、
そうそう
そ
う、
その中で、まあ、バイクの音ってのはさ、
うん、
一つ目立つ要因になるわけじゃん、
うんうん、まあでね、俺もねちょっと思ってたの、そのなんでじゃあ例えば焼肉パーティーとかでうるせえっていうやつやろ、まあ、なんでうるせえと思うんだろうって、
うん、
あえて自分に聞いてみたの、
うん、
いや俺ねなんでうるせえと思うか分かんねえっていう感じじゃない、別にまあ分からんでもないなとは思う、
うん、
ただ自分がその体験はまだしたことなくて、
うん、
で自分に問いかけたの、お前なんでバーベキューの音うるせえと思うんだよって、
うん、
そしたらあ俺がバーベキューしないからかなって答えになった、
うん、
俺だったら、
うん、
バーベキューの楽しさ知らないのよその人多分。でもう一つあるのはバーベキューしてる側が魅力がないのよ。
なるほどね。
いわゆるよくわかんない、なんかノリノリの BGM 流しながら、
うん、
なんかパンツちょっとずり下ろして
あの
汚ねえ肉焼いて
ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッて
汚ねえ肉焼いて、うんうん、何のロマンもない焼肉をしてんのよ、
うん
まあ、見てるこっちは不快だよね、
うるせえってなるよね。
それがなんかアメリカンな感じでさ、なんかこうなんかあの、うん、分かる、鉄板いっぱい肉並べてさはい、みんな食って食ってとか言って、で子供がさちょっとまあ騒ぐは騒ぐけど、
うん、
だから俺言ったら保育園うるさいっていう老人はあれはダメだと思う俺は。
でもさ、
自分勝手な意見かもしれない俺から、
違う、でもそれもさバイクの存続って同じだと思うけど、やってたら違うとは思うけど、う
ん、それだってなんていうのかな、それを風流とかそういうロマンとかそういう風情って思えない人たちの心の貧しさが原因かなってちょっと思ってる、
うん、だからなんでそんなもう音に、俺は前俺はずっと話せない、じゃあ俺はそんな気にならないタイプ、いやそんな、うん、じゃあそんなこと言っても絶対気になるだろうと思うけど、例えばよ、俺はだから結構隣のじゃあ、うん、壁ドンじゃないけどどんどんどんどんっていうあれ、うん、
まああれだって嫌がらせやん、
うん、でも含めて隣のが部屋があのパーティーしてなんか騒いでるとするやん、あんま気にならないタイプなんだよ。なぜかというと俺は音が聞こえる方が俺は安心するタイプなんだよ。
あ、はいはい、
なんでそしたら生活してるから当たり前じゃない。
なるほ
ど、逆にまあもしかしたら俺はちょっとやけど、なんああいう中の方のシーンとした感じでちょっと苦手なの、ちょっと苦手なわけよ、うん、逆になんか聞こえてくる方が車の音とか、
あ、はいはい、
なんかちょっと工事の音とか、
うん、
隣の
まあね、
生活音っていうのが聞こえた方がなんかちょっと、それは人が住んでるし、なんか安心するタイプなどちらかといえば、
まあとりあえずまあそうだな、俺も確かにちっちゃい頃はそうだったかもしれない。俺だって小3まで東京にいたって言ったやん、
うん、
小4から長野に行ってさ、もうゲゲゲゲゲ夏はずっと鳴ってんだよ、
うん、
夏の田んぼ最近全然飼いの声してないんだけどさ、もう田んぼも農薬みんな撒いてんだろうな、まあ、しょうがないってことなんだけど、今農薬もどうなんだろうね、そんなに危なくないかもしれないけどね、最近全然聞こえないから残念だなと思うんだけど、でももう大合唱で寝れないというか、しばらくしたらそれが心地いい子守歌になる、
うん、
最初はうるさい、でもしばらくしたら心地いい子守歌になる、多分それって子供だからだなってちょっと、うん、大人になってカエルの声が嫌いな人が田舎に行ったら変わんないと、まあどうなんだろうな、変わんないこともあると思う、
うん、
でそういう人たちがうるさいって言うんじゃない、
うん、
カエルうるさいって言うと思うんだよ。でもさ、なんていうのかな、やっぱり俺はその日本に住んでる特権だと思うんだよね、こういうのに風情を感じるって、
うん、
海外の音って虫の音聞こえないらしい。
え、
知ってる？知ってる？あのなんか実験があるのよ、実験じゃなくてなんか とある科学者が海外のパーティーに行って、
うん、
で海外の人たちとね夜外を歩いてたら、
うん、
変な虫の声が聞こえたなって、
うん、
ギャーギャー、いや分かんない、どんな音か分かんない、うん、変な虫の声が聞こえたら、この虫何みたいな、日本にいないよね、何虫の音って聞こえないんだよ、
それは
何乗ってるでしょ虫の音、なんか文章で、Twitter かなんか文章で、科学者が
言
って、
うん、
で変な音鳴ってるんだけど、外国人に聞いても まず虫の音って何みたいな。普通に何も聞こえないけど、
うん、
でよくよくちゃんと調査してみると、調べてみると日本人以外の、まあ、外国人わかんない、本当に全員かわかんないけど、は虫の音っていう音が耳に入らないらしい、
うん、
だからこう今例えば冷蔵庫のうーんとかしたり、うん、風の音とかするけど、うん、これってさ音としては捉えてないじゃん俺たちって。だから今ここは静かな空間なわけ、
うん、
でも虫の音が鳴ってたら虫の音っていう風に入ってくる、
うん、
外国人はこれと同じらしい、うん、もう冷蔵庫の音とかと同じなのって、
うん、
もうだから雑音風の音ぐらい。
なるほどね、
これかわいそう。
じゃあ風鈴とかさ
もう風鈴は風鈴があるからわかんない。でも多分何もない景色の中で風鈴鳴ってて、
うん、
なんだろうこの音、風鈴だってならないの
か、ね、ならない。
あ、これってやっぱ日本人の特権だなって思うのよ俺は、うん、こういうものを風情って感じることができるのは、
うん、
だからまあ極端かもしれないけど、
だいぶ極端ずれてしまった
。ちょっと焼肉で子供がはしゃいでるとかぐらい。あ、だからさっき言ったもう汚い絵面見せられたら俺はもうムカつくよ。これお前、これはわいせつ物陳列だぞって言うよこいつらに。
そこまでかよ
言うけど、ちょっとはしゃいだぐらいだったら、あ、風情だなぐらいにさ思える心の豊かさがねえなって。でそれは密集してるからだと思う。ちょっと
だからずっと
人が密集してるからだなと思う。
うん、
いろんなことがあっていろんな考え方の人間が一挙に集まるから理解できないね、その他の人がやってることが。
そう、そのバイクの音もそうなんだろう。
そう、
理解できない、ね、
きない。あ、もう意味わかんねえこいつら、
意味わかんねえ
だったらそれ雑音だ
よ。うん、ただ雑音だよ、うん、それはしょうがない、ごめんなさいってなるよね。
だからね、ちょっと豊かな人間になりましょう、魅力ある人間になりましょうという。
ああ、そうなの。
今回も
まあまあ豊かってやけど、まあだから気になる人もそう思ったりして、
うん、
実際、いやまあ、いや俺はもううるさい、実際まあ、もう俺もうるさいマフラーつけた時はそんな思わなかったけど、
うん、
まあ、今後つけるかもしれないから、ちょっとそういう気持ち、なんていうかな。
まあ、だから逆に、その代わりやらせてねって言ったらいいのよ。
ああ、なるほど、ね。
お前らの焼肉の音、許してやるから、うん、俺のこれ許して
よ。焼肉の音ってなんだよ。え、焼肉の音
例えば、隣でバーベキューしてる人がうるさいから騒音で訴えるってよくあるやん、ニュースで。
まあまああるしね。
じゃあそう、マフラーのうるさいのを許してあげるから、じゃあ俺のこれ許してみたいな、
うん、
なんかそういうことで許し合っていけたらいい。
まあ本当そうだよね
そういう趣味の寛容に、相手の趣味を寛容に捉えることで自分の趣味も豊かになっていくとしたらさ、いいじゃんと思うよ。契約すんだよ、お前鳴らしたらって。お前のもうそれがいいならいいなら
いいけど、その代わり
僕は邪魔するんだよ
っていうことで、
俺そっち払うんだよ。
ということでよろしいですかね。
俺そっち払うんだよね。
だから
好き勝手どういいけど、好き勝手するからな。
どう付き合っていこうか。いやでもそれはでも、じゃあなんていうんかな、もう相手に迷惑を与えようとして好意的に鳴らす音ってところは、それはもちろんさ、
そうなんだよ。なのでそうじゃないのにそう感じるってのはやっぱ心が貧しいなって思う、
うん
うん、そういうもんでしょとかやっぱ思ったり。
逆にさ、そのなんかいわゆる騒音なおばさん、おばさんなんか、
う
ん、
結構前の話だけどね、
とか騒音おじさんとかいるのかな、うん、ああいう人たちどういうことを思ってやってんのかな。
あれねなかなかね、なかなかなエピソードや、あれ。
そうなの？
あれね、あのおばさんがすごい嫌がらせ受けたらしいよ。
あ、
で、なんかね、いや俺もね、うろ覚えなんだけどね、あのおばさんが被害者なのよ、最終的に。被害者で、騒音で訴えてた。で、うまいことやられて逮捕されたみたいな。
だからさ、テレビから見たらさ、俺たちから知られたらもうなんか、そうそう、頭のおかしいなんか、なんか音を立ててるおかしなおばさんってしかもメディア的にはも
う
視聴者が分かれてたらもうソウル市が捉えてないからさ、頭おかしいんだなっては思ってたんだけど、頭おかしいだけじゃないんだろうなと薄々思ってくるわけよ。 そんなこと言ったらさ、あの暴走族とかうんぶぐんぶんぶんぶんぶんとか、
ね、
同じ頭おかしいんだなと思うけど、それだけじゃないでしょって思うけどね。
あ、でも どう思うかな。これだけはね、思うんだけどね。あ、じゃあもう一個、あ、でね、じゃあね、もう一個。じゃあお前ら、あれ許すんかと、リスナーの例えば人が。あれ許すの？東京のあの、でっかい交差点で、何百台ものバイクが、うるさい音鳴らして、横断して、動画晒されて、うん、こんなやつは許せない、同じライダーとして許せない。あれどう思うって言われたときに、うん、あれに関しては、なんていうか、じゃあ、どう思う？まず。
俺？
じゃあ、まずいいか悪いかで言ったら。
まあ、見た感じ、だからまずコメントと、YouTube とかそういう動画見るじゃないか。
うん、
日本終わったなとか恥ずかしいなと、なんか東京オリンピック近くで恥ずかしいとか、終わったな、まあ終わってはないと思うけど、うん、もっと終わってることいっぱいあるけどねと思うけ
ど、ああなるほど、もっとあることがあると、
もっと終わってることあるけどね、まああ
れ許していいと思う、でやっぱりダメだと思う、あれは
俺はね、ちょっとグレーなところじゃない、まあ、じゃあイエスかノーかって言ったら俺は全然いいよ、
あそう、
俺はじゃあ言うよ、俺は全然いいと思うよ。
あれやっていいと。
やっていいと思うよ。これは、いや、その中間がダメならよ。もう、ダメと、いいって言うんだったら、もう、中間がないんだったら、俺は、いや、もういいよ。
おー、そう。
取って。
あ、そう。あ、俺ダメ派なんだよ。え、なんでいいと思う、
じゃあさ、
うん、
あのさ、じゃあワールドカップとか、なんかワールドカップ、なんか優勝したりするやん。あの、交差点でさ、みんななんかハイタッチしてパレードしてるじゃん。
ああ、な
るほど。なんかハイタッチとかさ、あの、ハロウィンとかでみんなもう、あんなやってるじゃん。
やってる。
あれはいいんだ。
あれ、ダメなんだよ。
ダメなん
だ。あ、じゃあそう、でも、そうか。
でもさ、あれはさ、
あれがいいとされてる。
じゃあ、あれはじゃあ、まあ、ネットとかで見る評価としてはですね、日本終わったなって、まあ、書いてあるけど
さ。あ、ならない。確かに。
なる、けどそうなるじゃん。
あ、確かに。
あれはいいんだ。で、これはダメなんだ。
うん。
まあ、交通違反にもしかしたら違反してるかもしれない。恥ずかしいって言うかもしれない。でも、人によっては、俺から見たら、あれも結構恥ずかしい。あれは、はいはい、これは恥ずかしくなって、あ、これは恥ずかしいんだ。
なるほど。あ、
もう。でもさ、それはお前やらないからね。
あ、確かに。
でも、あの、チンソー、あの、チンソーで、うん、もう、あの、ブンブン言ってる人たちは、別に、恥ずかしいと思ってやってるわけじゃないからね。かっこいい、かっこいいって言うか、なんだろうな。だから、その、気持ち的にはさ、その、ハロウィンと同じだと思う。
あーなるほどね。あでもここまで聞いてちょっと思って、いや俺があれがなんでダメだなって思ったのが、見てて寒いんだよね、
うん、いやそれも分かる、
つまんねえなって思う、うん、ハロウィンとかは、
いや俺もハロウィン
許されてる感満載なんだよ。
でも俺はハロウィン、俺ハロウィン見てても寒いなと思うけど
違うんだよ、いやハロウィンのなんていうの、見ててよく見たら寒い部分あるの、
うん、まあまあ、
でやっぱり何かっていうと、俺たち楽しんでるぜってのを見せびらかしてるところがある。
でも、
ああ、チンソーダもそう。
いや、チンソーダでもね、
楽しい。自分たちが楽しいんじゃないのあれ。これやってやったぜってのを数に物を言わせてやってるのがダッセーなって。
でもハロウィンもそうだ。
ハロウィンもそう、そういうとこもある。ただ、ハロウィンに関しては本当にテンション高いバカもいるから、それは俺面白いなと思う。
いやいや、あの、バイク乗りだってそんな本当にテンション高いけどバカもいると
思う。いないよ。いるよ。本当にテンション高いバカはサンタさんの格好して走ってる。
でもさ、あれもさ、あれと同じと思って
た。あれは俺許せる。
あ、そうなの。俺はもう、一つのくくりとして
言ったらそこに魅力があるかないか。
うん。
結局そう。魅力が、俺はない。
うん、
でも、まあ、川崎の意見は、やっぱ、結局みんな同じでしょタイプでしょ。
まあ、同じでしょっていうか、うん、なんて言うんだな。線を1本足しただけで、
うん、
なんか字は真逆の意味で変わるんだよ、まあ、幸せは1本減らしたら辛いんで変わる、なんかそれぐらいのイメージ、要はもう似たりなんかもうやってることは同じであって、本当紙一重なんだよっていう俺は言いたいね。
そうだな、まあそうだな、まあそうだな、まあまあ、いやそれはそれで俺はまあいいと思うし、俺の意見としてはその一歩の違いっていうのはこれだぜっていうのが魅力だと思う。
うん、
うん、なるほどな。ああなかなかでも、いや俺は面白い話だと思う。
うん、まあ、だからなんていうかな。
でもまあ辛いか、でも言い方ではね、ただただ暴走族がいいイメージとかないもんね。
ないし、それ言い出したらバイクにいいイメージ持ってもらおうとしてること自体がおかしいだろって俺は思う。
まあそうだ、そういう乗り物じゃねえから。
いやおかしいだろっていうのもちょっとあれなんだけど、うん、いや。 確かに悪いと思う必要はないじゃんって訴えかけるのはいい、
うん、
わざわざバイク禁止することないじゃん、それはも俺はもちろんそれは賛成だと思う。いやバイクだけ通行禁止ってとは思う、うんうん、別に俺たちが悪いわけじゃないしとかそういうのはあるよ、そういうのはあるけど、バイクという乗り物になんていうのかな対してこう必要だとかさ、世の中のためになってんだよみたいなのはいらないな。
いらないな、うん、それは
それはそうだなとは思う。
そうだよ、うん、それは必要ないね。
そうそう、
それは必要ないよ。
そう、ただやりたがってる人たちに対して否定したりなんていうのかな、邪険に扱うことはないけどっていうぐらいの、ちょっとそこら辺にいいんだよ俺の中のバイクって。だからまあまあまあそうだな、うるさくても俺は魅力があったらいいと思う。
そうだな、
そう魅力があったらいいと思う、うん、なんかそこのやっぱ本当その線一本の差だと思う、その魅力ってのが、
うん、
って感じかな、
うんうん、
いやまあまあそんな感じだな。あでもうそうそう、幸せと辛いの話を俺もしようとしたんだ俺も、
うん、
辛い人生と甘い人生ってのがあるとしたらさ、
うん、
どっちがいいか
い人生と甘い人生ってなんか
言ったら、だから刺激的な人生ってことね、辛い人生ってのは、うん、甘い人生ってのはまあ安定した生活ってことだよね、自分の心が常に満たされてる状態、
うん、
甘い人生でも甘いもんってさ最初は幸せな気持ちになるけどさ、くどくて飽きるんだよね、
うん、食べ物だよ
ね。辛いもんそうだよ、
ね、人生に例えるよ、
あでも結局食べ物に例えたら人生に置き換わってくる、
置き換わってくるよな、
甘いのもそうなの。だって、うん、俺中学高校の時そんなに困ってなかったけどさ、生活とかに、
うん、
父親も別に普通に働いてくれてたし、くれてたしっていうのを上から見せるんだけど、でもその普通にやってこれて、ああ刺激欲しいって思ってたもん。その時はすごい、だから
まあでも俺もそうだかもしれない。
そうだろ、
俺もそうかもしれない。
甘い人生っていうのは飽きるしくどくなっちゃう、
うん、
刺激的な人生ってのはやっぱり食べたら次欲しくなる、次欲しくなる、どんどん欲しくなるっていう、やっぱり人生辛い方がいいなって思うんだよ。
なるほどね。
だからなんていうのかな、まあもし仮にそうだな、まあそういうとさっきの話、まあ、逆転したけど、もしかしたら幸せよりも辛い方がいいのかもしれない。みんなは幸せにしようとするんだけど、
うん、
幸せにしようとすることこそが、なんていうのかな、もう行く道それてるというか、
うん、
実はその線は、なんていうの、どっちがどっちだっけ？
え、何？
辛いは線多い方やな。
え、辛いはね。
辛いが、え、辛いと辛いと同じだったっけ？
あまあ一緒やけど、うん、まあ俺はだから幸せ、でもち、あそうね、辛いの場合は、
辛いが多い、
ね。辛いは、あのいや少ない方。だから、違う、少ない方よ。で、一本足して、上に一本足して幸せなんだよ。幸せなんだよ。
もしかしたらその一本いらねえんじゃねえの？辛くていいんだよって思う。辛いじゃねえんだよ、辛いんだよと。そこの発想の転換をできるかどうか。俺の人生は辛いんじゃねえ、辛いんだって思えるかどうかなって。
あまあそれでいいよ。ただ、言ったけど、あの、なんかこの、さっき言ったあれは、あの、俺、オオカミっていうさ、あの、プレイステーション2の、全然話変わった。プレイステーション2のオオカミっていう、あの、ゲームがあって、それの、なんかあれなんだよね。
お幸せと辛いのやつ？
なんかその話はね、ちょっとそこから俺持ってきて、うん、一線にしてこうになりっていう、いい言葉があって、まあ、それは置いとく
わ。やっぱ、幸せ目指すことが、だから俺ね、バイクっていうのはそういうことだと思う。バイクって幸せを目指す乗り物じゃないと思う、うん、今の辛いを辛いに変える乗り物だと思う。
まあ結構毎回言ってるもん
ね。そう、見方がちょっと変わるというかね、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっと日常の景色をバイクで走るだけで違った景色に感じるとか、だから辛いを辛いに変える乗り物なんだ。だから周りから見たら辛いんだよ、あいつら。バイク乗り辛そうだなってあの理解されないでみたいな。うっせえ。俺たちは辛いんだよ。
俺たちも理解しねえ、お前らの、なんかあの、騒いでんの
って。お前らはせいぜい甘いもん食って
る。お前ら甘いもん食って
る。いや、別にいいや、それはそれでいいんだよ。
俺、隣でコーヒー飲んでるから。そう苦味も大切なんだよとか思いながら。
そうなんだよ。苦味ってのは、やっぱり自分の疲れを癒してくれる。
あ、もで、この間さ、なんかジェベルとかちょっと借りたやん、押してもらったやん。ふと思ったんやからさ、まあ、これ事故した後かもしれんけど、でなんかお前の車に乗ってちょっとドライブして、
でその時お前のせい、俺のじゃないんだけ
どね、まあ、レンタル、
レンタカーで、
レンタカーでドライブとかしてたけど、俺思ったんやけどさ、まあ、交差点とかもそうやけどさ、なんかさ青信号恐怖症になってしまったかもしれない
。ああ、今ね。
なんかもう。
でも青信号恐怖症っていうか、
もうあ、なんていうの、青信号がさ、もう俺不安でしかなくなってしまった。
俺もそうだよ。
やっぱそうかな、みんなそう。
てか、その感覚がない人が事故るんだと思うよ。
やっぱそうか
な。だから良かったんじゃない。
良かったのかな。
え、やっぱそう。俺はその感覚が
ある。俺ちょっと、あ、安心した。俺はさ、
そしてその感覚に助けられたことは何度もある。
うん。だから。イメージとしてよ、じゃあこれ一般的なイメージとして、俺は例えばなんか全国何に質問してみました、ライダー車乗りとかにドライバーに質問してもらしたっていうやつで、うん、信号の中で一番好きな色はって俺答えたら、お前なんだと、
青、
青や、
でも青、
でも青やろ、うん、じゃあ一番嬉しい、嬉しいは好きと一緒やと、じゃあ一番安心する色は
青。ああ、安心、安心、
安心する色はってなるとさ、
ただいや安心する色はって迷うけど、一番危険だって言ったら黄色。
まあそうやけど、で俺はなんか黄色は出てこないんだよね。
黄色怖いやん。
まあ怖いけど、でも黄色はなんか俺はもう出て全くその答えには出てこない
んだ。だってさ、黄色急ブレーキ踏んだら後ろから追突されるかもしれない
ですね。黄色はなんか
進んだら進んだら怖いし、
で黄色はもう曖昧の答えにしかならないからさ、とかじゃあ一番不安な色はってなったらお前は？
不安な色、不安な色は、まあ、黄色じゃね？
うん、だからさ、不安な色はさ青ってなるってさ、あんまないんじゃないって思う。
ないと思う。
で俺は不安な色に今1になったわけよ、うん、青が。
だ不安というか、
もう不安でしかない。逆に赤が超安心するわけ。
うん、進めないやん。
でもさ、
一回赤になってほしいの。
ああ、でもさ、赤ってでも安心じゃん。
走り出しが一番安心ってこと？
なんていうかな。もう青が不安でしかないから、じゃあ安心するものが赤なんだよ。で信号ってさ、基本的にさ、じゃあ交差点だとするやん、うん、絶対さ、どっちかが赤の両方とも、まあ、縦も横も赤の瞬間っていうのが3秒間だけあるらしくて、
まあ、あるだ。
それはあのどっちかが変わる瞬間の3秒間じゃん、うん、絶対あるよその3秒間の、うん、でも青は絶対ないやん。どっちかが青ってのは絶対ないよ、ね、それはもう血管もう危なすぎですさ、うん、だからそう思ったらさ、赤ってなんて安心な色なんだろうと俺は思ってきてさ。逆に青ってさすごく危険な色だよね。
なんかね、いやでもね、俺がね思うのはね、なんで俺がこう覚えてるかっていうか、青を警戒しつつ好きなのかって要素がある。自分の中で要素があって、多分でも川崎も今まであると思うのよ、走るためのルール、自分の中の、うん、それが破られたから今不安だと思うのよ。
なんか
俺破られてないから不安じゃない。
もう青に裏切られたんだよ俺は。俺青に裏切られたんだよ。
なんつうのかな、俺はね、あんのよ交差点のルールみたいな、
うん、まあ、だからって青信号最強とか言ってるわけじゃ、言ってたわけ前、もしかしたらそうかもしれないんだよ、うん、俺の運転は青信号、
今までな、
青信号最強イエーイみたいな感じで
俺が合ってると、
俺が合ってるとって思ってたかもしれない、
うん、俺はどっちかっていうと青のイメージ、そうだな、まず青のイメージ進んで青だ、まず歩行者の信号を見る、絶対、うん、絶対歩行者の信号を見るよ、ね、チカチカしてたらこの信号のスタイルを見極める、うん、あるやん、なかなか変わんない信号、お前さみたいな。
歩行者の信号が赤になったらさ、
変わって逆に変われよって思う。
なんで来ないの？
まだ来ないの？まだ来ない。俺行っちゃうよ。
行っちゃうよ。
おい、今黄色かよ。ってなんで？
わかる。
あれは一番ムカつく。
それはあるよ。
それはある。あとは最近あるのは右折するときに、うん、バスとかが前にいるとき怖いやん。バスが通り過ぎた後のバイクって見えづらいからさ、うん、来るかもしれないやん。俺 バスの後ろに隠れながら一緒に右折するから最近。
おい。
わかる？
なんでそれ危なくない？
じゃバスがさ右折するときに前の車をバスの間に挟むようにして運転する。
もしかしたら、 まあ、青信号だから向こうもその右折信号ではなくて普通の青信号だったらあのそのまま車が直進してくるかもしれない。
あ、そうだから言ったら、あ、対向車から見たらバイクはそこに映らない。
映らない
から、ね、そう、映らない。俺はいなかったことだった。
でもそれバスからしたら怖くない？それ
バスか知るかよ。
絶対怖いから。うわ、なんかバイク張り付いてるし。
あ、大丈夫、絶対事故らないと思いながら。
でも毎日それ事故るわけ。
そう、だって俺が困るんだもん、
う
ん、だって俺が困る、まあ
そうやね、
でもバイクの、でもバスの後ろってはだからあれだよ、あの言ったら多分なんつうの、まあ、この右折車の右折した先の反対車線にパトカーがいたら捕まると思う、
うん、
あのだって言ったら道かぶってるからね。
そうやね、
相手の道に
車線またいで行
ってるっていうか、その順路じゃないから、順路バスいるんだもん、
うん、だからお前は地元バスインからインを行ってんだよ。
そうそう
お前は、
そうなんだ
よ、地元バスよりをしてんだよお前。
俺右カーブ強いから。
やりカーブが下手くそってことさ。まあいいや、イニシャル D ネタはいいや。
右カーブが下手
さ、右カーブが下手
だ。右カーブは反対車線があって、そのパッドの車が怖いから、京一はめっちゃそれ警戒するから、その安全策でっていうやつだから弱いと。
でもさ、京一はでも正しいよね、すごい。
京一は正しいんだよ。正しいというか、あいつがあの仕事できるやつなんだよ。
そうだね。
あの両あっちらはもう、
なんかもう、スピードの向こう側行ってるからね。
あ、若いなって感じ。
若いな。
いや、だから、なんつうの、でも、やっぱり俺は本当に思うけど、前回も言ってたよ、なんかちょっと煽るだとかさ、みんなも俺の運転見てさ、お前、いや、お前さ、みたいな感じ言うけど、
ちょっと車間詰めすぎなんだよみたいな。
言わせてもらうけど、真面目な運転してるやつが一番事故るからなって俺は思ってる、ずっと。
うん、
一番いかに安全かっていうのを突き詰めていくと、ルールとか関係なくなってくる、
うん、
なんか死にたくなかったらやれよって俺思っちゃう最近。バスのことも関してもちょっと、だって絶対そうだもん、ルール守って後ろについて曲がったら絶対にいつか事故るもん、
うん、なんか
だったらそこはちょっと要領よく、要領よくというか、事故りたくないんだったらやれと。
運転って難しいな。
あ、難しい。
なんかさ、もうだから最近バイク全然乗ってなくてさ、まあ、動画とか見たりさ、なんかちょっと事故のことを思い返してさ、なんか YouTube とかでちょっといろんな事故集みたいなの見ちゃうわけよ。本当運転って難しいよなと思って。
まあ、だからね、多分外側の俺たちの話の外側から人間聞いてる人間からしたら、いや安全運転ってそのレベルじゃないでしょってとは言われると思う。なんならだってそういう人たちって、いや本当にしてるかどうかわかんないけど、時速は常に40キロで走って、うん、対向車が来るかどうかはバスが行ってから見極めて、安全だったらよし行こう。
なんかだから俺はさ、最近さ、運転をするってことはさ、もうなんか賭けだなって思って。
だから そうなんだけど、俺たちの観点からするとそうなんだけど、多分一般人のレベルはそんなことまでしなくても、もっと安全に運転できるでしょって言い分はわかる。
でももう言い分はあるから、
だけど
俺はもう賭けなんだな、キーをオンにした瞬間なんかもう賭けが始まったんだよみたいなぐらいなんだよ俺はもう。
いや本当はダメなんだよ、それはダメなんだけど、でもダメなんだけど、いやダメなんだけど、バイクに乗ってたらそれなんていうのかな、それが持ってたらバイクある意味ねえな、ある意味ねえな、それこそバイクって何でもなくなるなと思う、
うん、
いやだからね、本当にこういう場だから言えることだけど、やっぱりバイクってもうどうしてもやっぱり法を破るものだとは思う、多少なりと。
まあまあそうやね、それは
ちょっとは、いや多分そういうこと言うとアメリカンとかさ、あの 100cc のライダーたちから苦情が来るんだろうかもしれないけどね。いやいや普通に法律守って楽しく乗れるしって。ただね、やっぱ思うけど、一番ムカつくのはね、いつも45キロとか走っててだよ、
うん、
で周りの車は70キロとか走ってんだよ、法定速度40のところ、うん、俺45キロで走ってんのに、ある日ひょんなことで45キロで、まあ、例えば55キロとかで走ってたと、15キロオーバーで捕まったら悔しくない？
うんうん、
だったら70キロ走ってて捕まった方が俺いいんだよ、
うん、
でも全部別にどっちも事故らないやん、
うん、
だって車の中に乗ってんだから、
うん、
でもさ国のために法律守ろうとかさいらないんだよね。法律ってさ安全のためになんで交通法って、
うん、
でも本当に傲慢なこと言ったら安全守れたらいいんだよ。だってそこの
法律を守
ったね。そう、法律を守ろうとするのは良くない。
なんじゃなくて安全を守るんだよね。
安全を守ろうとするために法律を使うんだよ。
なるほどね。うん、
だからね、俺だから一番悔しいとか、俺一番嫌いなのそういうの。法律守ろうとしてやってんのに裏切られた時。
そうだな。
そう。だったら安全に従えとは思う。だから。やっぱりその、うん、でやっぱりそういう例えばじゃあ、ま、例えばね真面目に運転してんのにさ煽り運転に煽られて事故る人もいるわけやん、
うん、
いやもうこんなこと言うのもあれだけど本当にだってなんかそのねそうなってくるとなんていうのかなあなんか真面目にやってるだけじゃダメなんだなって思うやん、
うん
だったらさ、そのやっぱその安全にもっとその探求心を沸かせて、まあまあそういうのを心がけていくべきだと思うよね。
ねえ、本当にバイクもそうやけどさ、まあ、俺はもっと危ないと思ってるのはさ、やっぱ自転車なわけよ。
あ
もうかれこれ。4年以上乗ってないかもしれない。あ、いや、嘘だ。乗ったか。乗ったけど、まあ、基本的に日常の足として使ったのは、多分もう4年以上はないけど、自転車。自転車って、まあ、実際さ、そのなんか事故のあれで調べたらさ、もう京都府は、本当、大半の事故をさ、60% くらいが自転車らしいね。
あ、そう。
残り 30% くらいが、まあ、こう車とか、
つい
でにバイク 10%。
あ、京都はバイク一番低いんだ。
うん、その中の 1% 今俺だけ。
1% が。
いや。まあまあ、大雑把なグラフを見るとね。この間さ、おとついぐらいかな、
うん。
リハビリでさ、
うん、
家帰ってたらさ、
うん、
まあ普通のさ、まあ人がさ、2人ぐらい通れる歩道かな。
うん、
僕歩いてたら、後ろから、あの親子連れで、まあ、小学生ぐらいの女の子がお母さんの後ろのをなんか自転車で走ってたわけよ。あの2台で、
うん、
お母さんがママチャリで前走ってて、
うん、
で俺スーッて脱がせてってそしたらその会話がすごかったわけよ。ママここ自転車走っちゃダメ、本当は自転車走っちゃダメなんだよ、
お
言ってるわけよお母さんに。っていう話
あ、言ってるだけ。お母さんは何か言ってなかった？
うんって感じで言ってたけど、子供がなんかすごい言ってる。お母さんここ走っちゃダメなんだよって、うん、自転車、まあ、ダメなとこなんだ確かに、うん、でもまあお母さんがさもう行ってしまってるからもうその子はしょうがなくついて
る
ん
だよ。しょうがなくって俺よくある会話だなと思う、うん、え、よくある会話でしょ。
え、
よくある会話だよ。
そうな
ん。俺もよく父さんとかお母さんに言ってて、本当はダメなんだよっつって、
うん、俺は
どう今思うと、あ、子供って融通つかねえなって、うん、いや、わかるよ、わかる、
わ
かる。いや、っていうのも俺で似たような一個、似たようなので、うん、似たようなのでね、俺一個あるのがスマホ、いや、これね、ながらスマホ、歩きながら俺たまにするのよ、ながらスマホ。子供の前にはやらないって決めてる、
うん、
俺それちょっとあ、そういうのはある、
うん、
子供とかが親子で歩いてる時にながらスマホやんないのよ、
うん、
俺ながらスマホをやってる大人はダセーなとは思うから、うん、ただやってるけど
でも子供の前ではやりたくない。
いや子供の前でやりたくない。
じゃあ俺もさ、
確かにそういうのはある。
でも子供の前ではさ、いやあれだから子供に注意されてんだよお母さん。
いやーどうだろうな、どうだろうな。
でもさ、それは分かるわ。それは思ったのは、それは子供はだって多分やけど、あの小学校の時あったやん、自転車の教習みたいな、教習じゃないけど、ね、うん、でなんかさ、あの運動場出されてさ、スタントマンが来てさ、なんかシミュレーションなんかやってた。
そこまでやってくれたかな。
俺はやってくれたんだよ でそれが年に何回かあって、うん、でなんか自転車はなんか小学何年生3年生くらいやってか俺らの世代はなかった。お前俺らは小学3年生まで自転車ダメだった。
うちは中学校からだったから小学校はみんな歩きだったから、
うーん
自転車通学がなかった。
通学
っていうか何か乗っていいかどうか、うん、あったかな。キックボードあったけど自転車は分かんない。
うちらはあったけど小学3年生はいやしないかもしれない、そこの区かもしれないけど、うん、あって、まあ、確かにそういうやってたから。
あでもあったかも、う
ん、あったろ。
あったあった
まあ大人でまず自転車のあれ受けるってまずないや
ないだろ
うな。ないだろうな。早く自転車免許制にしろよと思うよ。
あでも自転車の保険は義務化でしょ京都。
京都の
京都
京都はね、
うん、京都の条例で自転車保険
義務化。早く自転車の免許制にしてくれとは思うけど、ね、俺この間さあのこの間俺やっと治りかけたのにまたなんかしてね、今度自転車に引かれそうになってさ。いやでもさ
今も多いよね自転車に引かれそうにな
る。普通にさ横断歩道渡ってたらさ、これ一番よくある方あるんやけどさ、まあ、あの車道を走っててさ自転車がさ、だからこうやって横断歩道俺がこうやって来てで車止まってる、で俺がここ横断歩道で渡ろうとしたら、まあ、そのままスッて出てきて、
あそうだから、
あの、なんていうんかな、
自分が歩いてる横断歩道のまあまあなんつなんつどうやって声だけでどうやって
説明したらいいん だだから横断歩道をまたいでその前に出て、
うん、あのじゃあ横断歩道横切る自転車がいたと、
横切る自転車
がいた車の影からね、
多分全くもう俺のこと見てないわけよ、うん、もう俺が見て俺が避けたんだよ、うん、俺自転車何も避けてないんだよ、だから見てなかった俺のこと。あれは俺あれは なんという
自転車
が、
まあ、困ったもんだ
って思ったけど、うんって思ったけど、まあ
実際
でもさ実際さで俺、うん、自転車に、うん、まあちょっと嘘つくけど、嘘つくってのは
嘘つくだよ。
1年前ぐらいに乗ったわけよ。ちょっと何年か乗ってないって言ってたけど、1年前ぐらいも乗ったことあるわけよ。
そういう嘘
で俺は1回だけね自転車をその時あのすごいじゃルールに従って走ろうと思って、まず自転車はまず、まず歩行者を追い抜くとき、うん、あれやんあれ降りてまずベルをなんかチンチンって鳴らしちゃいけないってのは知ってるやろあれは、うん、だからそれ鳴らしちゃいけない。じゃあどうやって抜かすかっていうと自転車を降りて、うん、自転車を押して歩行者を追い抜いてから前に出る、
う
ん、で俺そういうことをして、であと左左走行。
でもさどう歩道を車道を路側帯で自転車はどこ走ったらいいですか。
あの書いてあるあの自転車走行
かないとかあるでしょ。
ないとかあるけどそこは
ずーっと歩いてるよ。
いやそこはもう車道を走ってた。
だから
自転車っていうのも車道になっちゃうから
言ったら、まあ、正直交通整備だって 100% じゃないや、
うん、
お前ら 100% じゃないのにこっちに 100% 求めんだよとは思う、うん、
まあって思うけど、で実際それで自転車走らせてんだからさ超自転車不便なのよ。
だろ
めちゃくちゃ不便、バイクより不便なわけ
よ。あれはもうそれぐらいはやってよって国も思ってる。
もう自転車めちゃくちゃ不便なわけ、あのルールに交通ルールがあったら、うん、であれが例えばじゃあ見つけてじゃあ自転車免許ってのが出るようになってあれじゃ違反しまくりになるわけよ。
違反しまくりっていうか
もう警察官大変なわけよ、
うん、もう大変というか多分もっとちゃんとなんかねヨーロッパの方にあるのよ、
まあまあ、
自転車、ね、めちゃくちゃ自転車に特化した国
してるしてるしてる、
もう自転車の歩道みたいなの全部ついて
るしてる、
マンションにも自転車持ってけんの、そう、
あそう
自転車用の通路があってさ6階とかまで自転車で上がれるんだよ。あのなんだっけ世界一幸福度が高い国かな、
うん、
な
ん
かそれは
それブータンだね。
ブータンの
幸福度の高い国ってブータン。
あそうな
んだ。あなんか幸せなあまあ、いやそれははい置いとこう。
なんかそんなそんなのはブータンかもしれないけど、うん、でもとりあえずそう俺もそう思う。さっき言ってた
不便なんだ
歩道のこともそうだけど、だってじゃあ多分ね俺でも今ふっと思ったけど、お母さんは子供を車道に出すのは危ないから ほど入りたいんじゃないかな。でもそれって子供に言ってもわからんやん。
だったらさ、ああ、
じゃあさ、そこでさ、外に出たら危ないから法律の破っていいんだよっていうよりは、ああ、そうね、守らなきゃねーぐらいの、まあまあ、しょうがないね。そもそも車と車がここ走ってて、歩行者がここに歩いてて、あの40キロ50キロの鉄の塊が走ってる中を人が歩いてるって、
うん、
異様な光景だからなって話はしてる。
なんか話して る。結構でもだいぶ2年ぐらい前だね。
そう、相当ここのなんつうの道路のルールってすげえんだなってその時は思った。
紙一重のルールで守られてんだ
ぞ。そうそうそう。だから免許ってのはそれをやっていいっていう許可を持ってる証なんだから、もっと責任持ってやるみたいなことは言ったの。
話したな。
でもそれは思うよ。
まあ、なんか懐かしいけど、今なんかじわっと思い返したみたいだけど、確かにそうだよな。
あ、だって40キロ、50キロのやつが、
うん、なんかもう歩いて、すぐ、数メートル隣で人が歩いてるって、とてつもない光景なんだよって。
しかもだよ、全国民がそれを事故らないようなルールを決めてるって、すごいと思うね。
うん、
いやそれはな確かそう、仕事をしててか、仕事をしててこう誰かに物を教えるのって難しいよねって話してて、うん、そう思うと交通法ってすげえなってなったのよ。確かに、
そうなんだ、
うん、そうそう、こんなね店のルールも統一できないような自分がいてさ、
まあなんかその会社とかもあるけどね。会社とか、お店とか。
交通法のルールってすげえ。だって全国民だよ。
そうだな。
いや、もう言っちゃ悪いけど、どんなバカでも事故んない。事故るけど、いや、基本的に理解できるんだよ、あれ。
まあな。
標識とか。
うん、
すげえなって。思うよね。まあ、ただ、ただやっぱりなんか、まあまあ、まあでもそれでも 100% じゃないから。その 100% じゃないズレが回り回ってなんか事故がつながるんだよ、
うん、
だからねもう本当にもう良くないことだけど、なんていうの 100% じゃないっていうことをちゃんと自分で理解しなきゃダメだと思う、
うん、
だからその法律を守ってたら俺は悪くないっていう考えは捨てた方がいいよね。
いやまあ持っててもいいけど、まあ
いや 100% じゃねえんだよって、
まさに、まあ、持っててなおかつ今に持っててか、
いや 100% 守ってたら無理、
まあそうな、持っててっていうか、まあちょっとどっかそういうのもあるんだよぐらいは持っとっていいと思う。
うん、そう、いや、そう、
せめて乗る人はやっぱりね普段、
うん、それをだってそのさ、その 100% のズレを補正するためのまあ行為だと思うぐらいでいいんだよ、
うん、
例えばちょっと吹かすだとかさ、まあ、正直クラクションで逮捕される人いないやん。
まあまあ、
あの、まあ、ありがとう、ありがとう、プッ、うーじゃないや
ん。はい、そこの、まあ、そのジェベル左に寄ってください。
いや、ならないよ。
ならないけど。
それはクリボー。いや、それはやってよっていう合図なんで、パッシングとか。もっと、 まあまあ、まあ
それ、大丈夫、大丈夫。うん。
そう、結構話して。
話したね。あ、また、あれ、いやまあ、大丈夫。もうちょっとで、ロボットがしてくれるよ、もう全部運転。AI が、まあね、もう多分、もうちょいしたら多分、ロボットが全部してくれるって。そう。
バイクは規制され
て
ね。
規制されてさ、多分、ロボットが、AI が導いてくれると思うよ、うん、もう。その、
多分10年後、20年後ぐらいか、30年後かな。
うん。
30年後だな。
30年かな。
あの俺が山の中ガタガタガタ
って言ってるかな。
後ろからパイロットみたいなロボットが見て
面白い。聞いてる。
でなんか高校生がアイス食いながら歩いてたらザーってバイク出てきてパトカー追いかけてくシーンが
映るんだろうな。パトカーももうなんか人は多分乗ってないですね。
人乗って。
人乗ってないね多分。
そう。
うん。
いやもう多分アイスキャンディーとかじゃないんだろうな。高校生は
なんかもう
動く道とか歩いてて。
動く道かな。いや俺は多分やけどなんか足になんか特殊なあれでなんかホバ
ー。いやっていうかもう多分人間が学校行くときは学校行くルートができてて勝手に動いて連れてって自分は誰も動かなくてもやってくれるのにちょっと自由なライダーがいて。あいつなんでなんとルールが問題で動けるんだみたいな。もうルールが当たり前の世界になってるんだけど。
ルールっていうかそのなんていうかな。ロボ AI が指示した。
そう。
こういってしたら導いた結果これでは絶対何も起こらない。あそう。道筋を選んでくれる。
選んでくれる。勉強もそうだし未来もそうだ。全部決まった。
だから交通法に至っても自転車にそうしてもなんかその AI あまあナビじゃないけども、うん、なんかもう例えばもう多分どっかにもアイチップみたいな。埋め込まれて指示してくれてその通りに行ったら大丈夫っていうの
そうそうもう全部未来が分かってる未来であえてライブを使わずにつけるライダーみたいな
でましてはなんていうもうそういう事故ってのはもうあくまでもちょっとその電気のトラブルとかなんかその装置のトラブルであって過ちではないってその
でまあその高校生が聞くわけよライダーにえそんなになんかその何もし誰も決めてくれない世の中って不安じゃないよじゃ逆に行くけどお前楽しくないのっつってだって楽しい楽しいのかじゃ逆に来てお前今楽しいの
その AI にさその指示されたロボットに支配されたこの人生
いや
でもバイクもさ
疲れた大人には苦味が必要なんだよ
いやでもなんでやけどうんやばい最近だったら多分バイクにもな AI とか多分当時入るんだろうな、うん、人工知能
どう
ロボットね
なんか多分 AI とか入り始めたら多分ね今みたいな女子ライダーみたいじゃない女の子たちが参入してくると思う、うん、とかあの吸い付け男子みたいなので、うん、僕もライダーなんですよみたいなもういわゆるバイクがファッションみたいになってくると思う AI とか入ってってみんながもう普及していくとね、
うん、
今なんかまだ限られたもんだけだみたいな昔のアニオタみたいになってるけど、
うん、
だんだんちょっと一般化してきたら多分そういううん、まあ、あるだろ
う
な、
うん、じゃあさあれ攻殻機動隊ってアニメ知ってるじゃんあれに出てくる立ちこまっていうロボットがあるやんあの青いロボット あれ AI なわけよでもあれAI やけど最終的にどうなるかっていうと、
うん、
あまりにも戦力として AI が進化しすぎちゃって、
うん、
少佐がちょっと戦闘にはもうこれは持っていけないとあまりにも自我を持ち始めてしまってるから、
う
ん、最終的にはなんか神様っていう定理がなんか最近分かり始めたよとか言い始めるわけよあこれは危険だったってなるわけよで外されるわけよ、
うん、
外されてなんかラボ送りっていうかまあもうなっちゃうんだけどその少佐っていうかその今まで使ってた人たちがその事件の時、
うん、
ピンチな時にその逃げ出して、
うん、
ピンチをなんか察知して、電脳の電子のあれで助けに来てくれる、
うん、
もう心で思ったからそう言って反逆するもうルールを破るっていうあれを心持っちゃって助けに来てくれて最終的には自爆みたいなしちゃうん
だそうだね、
うん、
いや
と思うんだけどそうなっちゃうどうなんだでも多分だからでもそれを作られたアニメって結構高画期動態もだいぶ前のアニメやけど今だからそれが重点 AI に重点されてるわけや
ん
そのなんか自分でその進化しすぎちゃう そこを制御するための何かを取り付けようとしてるわけ。
あ、はいはい。
なんか、ま、んー、なんていうか、
いやどうか
人間らしくしすぎないっていう。
なんか、あるらしいね、その。
だと、なんか、最終性格をさ、求めると、じゃあ人間は必要じゃないじゃないか。人間をもう、摩擦してしまえばいいじゃないか。アイロボット的な考えになっちゃうらしくて。
てか、あれらしいね、なんか、このロボットに質問、
うん、
だ正しさを、
うん、
あでもそうちょっと話つながってくけど AI に正しいことを教えて教えて、まあ、教えてというか試験をするんだって、
うん、
で本当の人間が、まあ、1から10まで質問を答えますと、
うん、
AI が1から10まで質問を答えますと、どっちが人間ですかっていうのを審査員に判断させるテストをしたって、
うん、
でテストをしていくうちに AI の回答がどんどん人間らしくなってくるんだって、うん、AI って質問絶対答えられるやん、
うん、
間違いないやん、間違えるんだってわざと、
うわ
嘘つくんだって、
怖いな、
だ正解を求めすぎると嘘になってくる。
あ、そうだからその、まあ、だからこういう機動隊もそんな感じなのかな、なんか、
あだから交通ルールもそうなのかな、
そうだからそう、
正しさの果てはやっぱり嘘とか、
うん、
そうそう、ちょっとそういうごまかし聞かせる部分っていうのは絶対ある
んだ
よ、う
ん、だからなんか勝手になんかそこを調整し始めんじゃねえかなってだから思い始めてきて、うん、俺は最近
これが正しさなんだみたいな、
そうでそれで事故なんかやっぱ完璧なルールってのはできないと思う、まあ、で多分まあそう考えないようなプログラミングすら多分されると思うけどね、多分今の人たちは多分そこまでも分かっててやってると思うけど、でもやっぱり完璧は難しいんじゃないかなと思う。
まあでもね、俺ねこの AI 系の関心でまあちょっとまあずっと最近ずっと言われてるやんこんなこと。
いや俺もだ
けどいずれ AI になるよみたいな。
俺もだから職場でももう今俺たちがやってることなんか
多分
もう多分もう全部ロボットがしてくれるから、俺たちはそのロボットたちが間違いないかを指導するんだ俺たちはっていう話をしたわけ。
だからね、でずっとおったらやっぱりよく言うやん。
うん、
じゃあロボットアイドルとかさ受け入れられるのかさ、ロボットの政治家って受け入れられるのかで、橋本弁護士、元橋本弁護士が言うには、う
ん、
そうもう一緒じゃないけど、
うん
うん、いやロボットが AI が政治家はありえない、なんでかっていうと、あの政治家ってのは好き嫌いで判断されるもんだから、そう感情がないロボット AI に好きっていう感情は集まらないから AI は、まあ、政治家にならないと。
え、でもさ、票は得られると思うんだよな。
俺は
正しい方向に絶対持っていくし、
そこにちょっと思ったね、
うん、
ああ好きっていう感情、ああまあそうだな、でもねロボットの AI の小説はあるんだって、もう AI も小説書けるんだって、
うーん、
だから人を感動させることができるんだ、
うん、
だし、まあ、これ AI じゃないけど恋愛シミュレーションに対して本当に恋愛する人はいるでしょ。
うん、まあね。
あれは AI じゃないけどね。
うん、
人間が自分の感情を入れ込んだから、そういう女の子になったけど、
うん、
まあ、そういうことをするのであれば。って、ちょっと、でも思ったけど、やっぱりどっかに人間が入ってこなかったら、AI だけじゃ無理だから。
うん、
ってなってと思う。そう。だからそう、じゃあ好き嫌いっていう、まあ、なんていうのかな。あ、そう、で、将来どうなっていくかっていうと、俺は、もう概念が覆されるときなのかなって、
うん、
AI が受け入れられるときって。まあさっき甘いと辛いの話したけどさ、
うん、
今みんな甘い人生を求めてると思うの。その、世界中の、大半は幸せになりたいと思ってるわけ、
うん、
俺ね幸せって何もないことだと思うんだよね、
うん、まあ何もないことが幸せなんだよとかよく言うもんね。
そう、それを受け入れちゃった時が AI に変わる時かなって思ってる。
あ、
全部やってくれるみたいな、
うん、
人間は考える必要がない。だって仕事してて思うじゃん、あ考えたくねえなって、
うん、
あもう何も考えないでずっと寝てられたら楽だなって、それをみんなが受け入れた時は AI の時代かなって思ってる。でも俺それって石黒でいいじゃんお前らってなる。手足ついてて目がついてて脳みそついてんだったら 辛いもんじゃねって
人間の慣れ
の、まだそこは
慣れの果てだな。
そう、まだそこは今の時代なのよ。それがだんだん多分前時代になってくるんだよ。え、なんでみたいな。石ころとか、まあ正直俺石ころでもいいしってなるのが AI の時代かなと思う。
かもしれないな。
うん、ここまで気づいた人間の文明の最後なんだからみたいな。その甘い汁を吸うのが石ころでいいんじゃないみたいな。もう俺たちは進化しきったんだよみたいな。そこまで誘っちゃったらもう AI の時代かなと思う。
わかりました。なんかもう次の世代のなんか言っちゃう。なんか
俺はそこでバイクで暴れるけどねバシャンって出てくるけどね。
俺
お前楽しい
お前楽しいって、うん、分かった。あ、ついでになんかその AI のなんかロボットとかについてのアニメを見たいって人は、あの高架機動隊を見たら結構面白いよ。
まあ、あとはそうだな、そういうのルールじゃねえんだよって見たい人は何かあるかな。いや、ないな。
ないよなんだよ。
なんかあるかな。
え、
いや、そういうAI 反対派じゃないけどさ。
そんな、
まあ、いっぱいあるけどな、そういうような、
うん、あるよ。だって、うん、映画だっていっぱい出てくるよ。なんかそのロボットとかさ出てきてさ。でもさ、なんだかそういうのって書かれてるやつはさ、 なんかいろいろ俺その AI 系ロボットっていろいろ見てきたけど、最終的には人を助けてくれるんだよね、う
ん、ああ、まあね、
一回裏切るんやけど、裏切って最後の最後に絶対やっぱ助けてくれるんだよね。
まあ、
でなんだかんだで自爆していくんだよ、ね、自分も消滅するんだよね。そういう系で多くない？
ロボット系、
俺はね結構
ターミネーターかしか知らないから。
でもターミネーターはそんな感じじゃん。
ターミネーターはそんな感じ。
いや、てか AI 系、まあ、作品としてはもう全部かかなんかそんな感じで書かれてると俺はいつも思う。なんか最初はまあ役立つ機械として止められる、うん、途中で危険だってされ思われて裏切るか裏切られるかどっちか、
うん、
で最後の最後で助けてくれる、うん、自爆。もうじゃあ僕も含めていなくなった方がいいっていう考えを持って、
なんかね
結構なんか悲しい、皮肉というかなんかそういう系が多いと思う。
いや俺この間さ、いやこれちょっとカットしてもいいけどさ、
うん、
あのシェイプウォーターって知ってる？
ああ、なんか言ってたなお前が。
いや見に行ったんだけどさ、あれどこの作品か、あれアメリカなんかな、フランスなんかな。俺やっぱりさ、日本で話題になるものってさ、アメリカ映画や。
まあまあまあ、
どんなジャンルにしろアメリカ映画や。
まあまあまあ、
それ以外のジャンルっぽいのを初めて見たなと思った。
うん、
だから正直そうならないの、
うん、
展開がそうならない、
うん、
だからおすごい深いなって思ったし、なんかすごい綺麗にまとまってるなと思った。なんかね、綺麗事じゃないのね。まあまあいいや、見てください。
ああ、それ
はね。シェイプ・オブ・ウォーターは見てください。いや、あのね、大体ね、スター・ウォーズとかもでもそうなんだけど、一個一個の場面ってさ、そんな重要、なんていうのかな、かっこいいとかいう感情を込められるだけでさ、
うん、
1から10まで、じゃあこの順番じゃなきゃダメってことなくない？スター・ウォーズとか。
ああ、まあ、かもしれないな。
いや、あの、
いやまあでもさ、作品によるかも、よりけるからね。それはだってアニメだってなんかもう一話一話すっげえ大事なのってあるやん。
いやで、いや、なんつう、別に正直順番ちょっと多少前後しても多分気づかないと思うの、
まあまあまあ、
映画の順番、まあまあ、そこは見込んでるわけ、
まあまあ、だってあれはさ、ああいうスター・ウォーズとかパイレーツ・オブ・カリビアン、まあ、大事やけど、意外とさ初めての人でも大丈夫みたいな作品じゃん、あれはなんか今から見てても大丈夫っていう作品じゃん、どちらかといえば、
う
ん。
シェイプ・オブ・ウォーターはまず導入があって、
うん、
この作品何が始まるんだろう、
うん、
で、まあ、最初のストーリーがある、
うん、
でこういう風な感じですよ、こういう風な感じですよ、で、まあ、シェイプ・オブ・ウォーターのあの海、なんか水の彼いるやん、
まあ、まあ知らないけど
出てくる、
俺も知らないけど、
そんなに出てきてっていうのがちゃんと1から10までがあんのよ、
うんうん、
バーアクションじゃないのよ
いや
見せ場はないの、あの見せ場がないのよ。
あ、
全部で1個なのよ。
いやまあまあ。
で最後、あ、初めのあれはそういうことだったんだってなる。
まあまあでもあると思うよそういうの。
あるよあるけど、うん、俺はあんまそういう系見たことないから。
ああなるほどね。
あ、これ俺好きかもと。
あ、いや俺結構アニメではすごいあると思う。
あ、
ま
あ、
アニメではもうなんか全話見てからもこのシーンがあるんだなってのすごい。
あ、確かに。アニメはすごくある。アニメはあるな。映画で、あの、一本であれを見た
ら。映画は確かに、俺も確かにないかもしれない。
だって映画って、だからさっき言ったように、別にちょっとどっか前後してても気づかないよ。
まあ、シリーズものとかもね。
うん。いや、だから、あ、すげえな、うん。俺こういうの今まで見たことなかったな、と思って。
うん、まあ、映画は仕方ないもんね。なんかもう、1話からでも、なんか、これシリーズどっか外れたの見て、
う
ん、まあ、初心者、いわゆる前の見てなくても楽しめるってのが、
あ、そうだね、
結構大事だからね、そこも。
確かに、そう思うと、あれ15禁だから。
あ、そうなの。
うん。セックスシーンあるから、あれ。
うん。
セックスシーンもあるし、普通に、ほぼ露出してるから。だから、まあ確かにな。まあ、単純にそういうの苦手って人は見えないし、
うん、
なんか、言うたらあんまり物事考えて映画見たくないってしたら無理。
あんま分かる、結構いるアクション
だからね。難しいのがね、あの映画を考えて見すぎちゃいけないのよ。なんていうの、
え、あれってでも、え、あれドラマじゃなかったっけ。
え、あれ映画でしょ。
映画なの。
映画で、
うん、
映画でやってるでしょ。で、あの、ああいう映画ってさ、感性が大事というか、なんていうの、こう見た後に友達とあれが良かったよね、これが良かったよね、あそこがこうだったんだよねっていうのを言うのが野暮みたいな。見た後にあーって、
うん、
放心状態になりながら俺腹丸うどん食って
ビビって見に行ったんだな。ビビビビ、それ聞いたら見たくなってきたな。
あーってなって、こう盛り上がって話したいって感じじゃないの。なんか自分の中でゆっくりと溶けていくみたいな。
むしろ一人で見に行くもの
なんだ、ね、そうそうそう、一、うん、人で見に行くもの。
確かにジャンルよく分かんないもん
な。ああ、みたいな。ただめっちゃ空いてた、
うん。
5人ぐらいしか帰りなかった。あ、水曜日だったからね、
あ、だってなんかジャンルちょっと分かんなそうやもん、あの映画。うん、
いや、でも面白いよ。
恋愛なのか、俺は最初ミステリーかなと思ったけど。
ああ、いや、恋愛。ジャンル。あれは、あの、ラブロマンス。
ラブロマンスなんだな。
あれはね、俺も大好き。
で、ラブロマンスミステリー、ミステリーない。
いや、ミステリーじゃない。あれはね、なんつうの、言ったら主人公の女の子なんだけど、
うん、
女の子喋れないの、生まれつき。
うん、まあいい。
だ、言ったらそういう障害を持った人が普通の生活をできなかったり、普通の声ができないっていう環境にいる人が、もう本当にバッチリ合うわけ。あの
謎の
生物と、うん、言ったらそいつも喋れないわけだから。
うん、
で、そいつも一人なわけなんだよ。で、そいつも一人だけ、だから自分だけ違う世界観を持ってるわけだ、
うん、
で彼女は彼女で自分だけしか分かんない世界観を持ってて、今まで、ね、そういう言ったら孤立した存在、異質な存在だったのが、あ、彼とだったら認め合えるって言って、まあだから仲良くなってくる。だからなんていうのかな、すごい不思議な感じになる。だから、いや、なんかこうやって話して語ってるけど、これもう多分見て2週間後だから言えるんだよ。多分1週間後だったら、まあ、なんていうのか、俺あんまね、でもね、あんまり言いたくないのよ、とにかく見てくださいって。
あ、
そういう、俺そういう投げっぱなし嫌いなのよ。言うとしたら、なんていうのかな、適度に謎を残したまんま伝えたい派なのよ。
とにかく見てください。
それ俺とにかく見てくださいって嫌いなのよ、俺。
映画評論
家。お前結構言うけど、俺結構、あ、いや、言わないか、結構ガンガン言うか、言ってくるか。いいものは、
いい。俺はだからさっき言ったのが、広角見たい人はこれを広角機動隊みたいなって。
ああ、なるほどね。まあ、そう、俺はね、なんかね、聞かれたらちゃんと答えたくなっちゃう。ただ俺はこれ別に、なんていうの、語りたいんじゃなくて、答えたいだけだから、そう、なんていうのかな、あんまりこう、なんていうのかな、こう自分から、俺はあれ面白かったとは言ったけど、
うん、
これがこうでこうでこう面白かったんだよっていうような感じじゃなくて、
うん、
まあ、ただ魅力としては、そういう異質な感じを持って、あの、で、その喋れない女の子は、ゲイの人が隣人なの、
うん。
すぐ隣にゲイがいるのよ、うん。ゲイの人がいて。で、その人もその人で、まあ、 絵を描いてね、なんかね、会社に持ってったりするんだけど、もうなかなかその会社も意地悪で、いや、このリンゴの色が違うだとか、イチャモンつけるのよ。最終的にはその絵撮る気ないのよ、その人も。言ったら、そういう、なんていうのかな、まあ、そういう理不尽な人たち、扱いをされてた人たちみたいなのもちょっとあって、で、その中で、まあ、まあちょっとこう結構話し込んじゃうけど、俺が感じたのは、そういう、まあ、社会的に、まあ、失敗と見られるような人たちだよね、
うん、
とか、まあ、なんていうのかな、あまり、言ったら、その、喋れない人も掃除をする人だから、
うん、
っていうのがいながら、その怪物を扱うドクターとか、
うん、
あと警備人とか、警備の人とか、うん、警備の人って言ってもなんか、ガチガチの、戦闘タイプなんだけど、
うん、
普通警備員ってスタッフだけなイメージやん、うん、ガチガチの警備なんだけど、うん、そういう人たちはみんななんかその怪物を使って地位を得たり、どうやって自分がのし上がろうか、地位を高く上げようかっていうことばっかり考えるのよ。でもそれが普通じゃん、普通そうじゃん、仕事だってお金稼ぐためにみんなの評価得たりさ、
うん、
評判なんか信頼得たりするじゃん、
うん、
でもそういう人たちがどんどん失敗してくるんだよねみたいな、
うん、
でそういうロマンとかさ、感性を大事にして心で生きている人たちが最後、まあなんかなんていうのかな、とりあえずね、もう最後の最後はうまくまとめられない、見てくれって感じ、
見てくれ、とりあえずじゃあ見てくれ、
いやこれねいやこれすごい面白いのよ、ここが面白いのよ。普通はこの人たちは惨めな思いをするはずなの、
うん、
でも見ててこの人たちが幸せになるこれが幸せかどうかは分かんないんだけど、いやこれも見てほしいんだよ、これが幸せかどうか見て判断してほしいんだよ、見て判断してほしいんだけど、あーって納得したの、
まあ、珍しい映画の
でも本当は惨めなのよこの人たちって、でも納得しちゃうの、あ、俺こういう人たちになりたいってなっちゃうの、なんかそれがすごい不思議、
へー、
うん、
なんかそんなに話題になってる、ある映画
だってない、多分日本で受け入れられて、でもなんかノミネートされてるよ、
うーん、
まあでもなんかすごい評価は、まあ、評価はされてる、まあ、
なんか一般的ではなさそうやんね、
う
ん、
ね、まあまあそうだね、
だって今の映画とか今流行ってるのなんだろうね、
あのなんだっけ、あの女の人は主人公のやつやね、あのサバイバルっぽいやつ、
トゥームレイダ
ー、あ、そうそう、トゥームレイダー、あれ面白い、あれシリーズでしょ、
あれシリーズかな、でもトゥームレイ
ダー、あ、見た、
いや俺ゲームずっとやってた、
あれゲーム
あ、俺原作ゲームやと思ってたよ、トゥームレイダー、
そうかもしれない、
俺だって中学生ぐらいの頃プレ2と PSP でトゥームレイダーゲームやってたよ、
このバイオハザードみたいなもんか、
そう、あ、そんな感じ、
へ
え、あ、なんかこんな感じなんだなって、今回はなんか新生なんかトゥームレイダーみたいな感じ、
ああ、なるほどね、
なんか前の主人公と全然違う、いや、まあだからなんて、女版インディ・ジョーズ、まあ違うかな、
あ、
まあだから俺はそんな感じで買ったな、俺インディ・ジョーズを見た後にトゥームレイダー買った人だから、
そうだ、
なんかおこれインディ・ジョーズみたいな買っちゃおうと思って、
へえ、うん、あ、そう、
ゲームはでもあのああいう冒険アクション系が好きな人はまあ、
え、俺やったことないけど何言ってた、 64？
いや、
プレ 2？
一番初期は確かプレ2だったと思う、で PSP で俺や
る、 PSP で売って
る、
あ、でもえ、どういう系、あのゼルダ系、
まあ謎解き、遺跡謎解きアクション、
ああ、だからあの
ワイヤーアクションみたいな感じ、ワイヤーでピシュンってなんか飛ばして、
ゲームの進め方っていうかジャンルとしては、あの言ったらホラーとかと同じような進め方、バイオハザードみたいな、
うん、まあそうやね、でもどちらかというと謎解きとかあの遺跡探索がメインやね、あんま敵っていう敵はそんなには出てこない。
ああ、だゼルダみたいなめっちゃフリーな感じじゃなくて、
フリーじゃない、めっちゃフリーだ。
バイオハザードみたいに、
ある程度の道筋
がドア開けるみたいな、そういうルートはある。
ルートはある。
ああ、なるほど。
で、あとそんなにめちゃくちゃあの敵は出てこない。
お
お。まあ戦闘はあるよ、もちろん。
ああ、そう。
戦闘はあるけどそんなには出てこない。
ああ、なるほどね。
うん、
そうか。
うん、
いや
ー。はい。
あ、でも俺だから今まで思ったら。友情系はハマってたわけよ、前言ってたさ、アイアンジャイアントって映画見た 初めてライター映画、あとリロアンドスティッチ、あれも友情やん、
う
ん、
友情やな。
初めて愛情の映画を見たんだよ俺。
ああそうやな、俺は見たことない
でしょ。でしょ、友情は見るけど愛情見ないでしょ。
愛情全く、あオールウェイズ三丁目の夕日、
あ俺見たことないんだよな見た、あれ愛情なの、
あれは家族だから、まあ愛じゃ家族愛
情でしょ、でもそれ、
まあまあ、
愛っていうか、そうだから、まあまあ、そのラブを見たことないから、
うん、
あこういうもんなんだとは思った。
うん、あなるほど、
まあ、とりあえず見てほしい。
あなんか、ね、俺も見たことないかもな、そう考えたら、
うん、この考え方の転換というか、
マーマレードボーイ見ようかな
あ、でも俺どうなんだ、俺マーマレードボーイはねもう無理かも、
言
ったらハロウィンでワイワイしてる人たちと同じ、
あ無理かな、
うん、
じゃあ、
はい、とりあえずそう、うん、見たらいい、
マーマレードボーイ、
マーマレードボーイ、マーマレードボーイだってあれオレンジみたいなもんでしょ。え違う。
いや俺もわかる。
設定は
王道少女漫画系やろ、うん、いわゆる。
入れ替わっちゃうというか、俺でもね小学校の時に同じこと思ったことある。
何が？
俺小学校の時の東京に行った時に、まあ、その団地じゃないけどアパートみたいなとこだった。集合住宅だった。
うん、
で集合住宅の、まあ、仲いい人がやつがいて、うん、そいつと。兄弟になれたらな、どうやってなるんだろう、あそっかお父さんとお母さんが離婚してあっちのお母さんとくっついて親権全部こうやって持ってったら
お前小学生
ながら兄弟になれるんだ
お前小学生
ってな、俺思ってた、
小学生ながらなかなか恐ろしいこと考え
た、それは俺思ってた、
恐ろしいこと考えたな、
あそうやったら俺、ね、でもそういうの好きだった、考える、例えばねずっと昼でいる夜って嫌なんだよ、
まあまあまあ、
ちっちゃい頃ってずっと昼がいいじゃん、あじゃあ昼はアメリカが昼の時はアメリカ行って、日本がいる時は日本行くんだと、移動時間何も考えてないんだけど、
まあ、小学生だ
な、ずっと太陽追ってったらずっと昼じゃんみたいな、そういうのは考えたことあるよ。まあこれ実際やってる人いると思うけど、あとずっと夏。同じ発想でずっと夏とか。だからそういうのはね、小学校の時結
構
な、
まあまあまあ、
バーバレードボーイだもん。
はい。